おはようございます。2017年4月6日木曜日6時5分になりました。日に日に暖かくなっていく今日この頃ですが天気はちょっとね、悪くなるみたいなんですけど、ただ雨が降ることによって気温は上がってるから蒸し暑くなるっていう、なんじゃそりゃみたいな、もう梅雨かいみたいな、そんな状況みたいですけど、なるような話があるんで、もうね、なんじゃそりゃって感じですけれども、さて、今日はですね、これはシーネットジャパンからビッグカメラ店舗でビットコイン決済を試験導入、有楽町と新宿でということで、まあ、ビッグカメラがビットコイン決済ですね、支払いをビットコインでできるようにまだ試験導入ではあるんですけども、有楽町店と新宿東口店で、導入したということです。で、まあ、ビットコインの換金とかいろいろそういう送金とかやってるサービスのビットフライヤーの仕組みを使って、で、なぜこれビッグカメラがやりだしたかというとですね、海外から来る観光客ですね、その対応で、使えるようにしてみようということで、テスト的に今回はこれを始めるようです。まあね、週刊 IT トレンド X 昨日配信されたやつ、週刊 IT トレンド X 聞いていただいた方は知ってると思うんですけども、喋ったばかりなんであれなんですが、ビットコインですね、その日本ではなかなかマウントゴックスの取引所の破綻したっていう件があって、なかなかビットコインは怪しげなものみたいな感じに思われてますけども、世界的にはどんどんどんどんこう広がっていて、最近というか海外のテレビドラマでオールモストヒューマンっていうドラマがあるんですけども、そのこれ未来のね、世界でそのアンドロイドが警察と一緒に、警察官と一緒にそのバディとして、アンドロイドをパートナーとして、アンドロイドが一緒にこう事件を解決していくみたいな、そんな未来の物語なんですけど、まあ、そこの中でもね結構ビットコインって出てくるんですよ。だからまあその海外なんかではこうだんだんだんだんビットコインを使うみたいなことがこう出てきてて、で、確かねデルとか、あんなところコンピューターのデルですね、ああいうところでもビットコインの支払いとかもやってたりとか、いろんなことをし始めてるんで、なかなか広がりはこう見せてきてるんですね。で、日本はどっちかというとその広がらない理由、大きな理由として、他のね決済システム、電子マネーだとか、あるいはクレジットカードでもデビット方式、その預金残高で払えるようなそのやり方とか、こうそれとあと最大の理由として、送金するのに口座の振り込みとか振り替えとかですね、あれの手数料がめちゃくちゃ安いんですよ日本って。まあ高いとは言いながらも安いんですよ海外に比べると。だから、まあ、その辺の事情がいろいろあって、日本では そんなにこういうものって新たなものがなかなか広がらないっていう事情もあったりなんかします。ただまあとはいえこれからですね、ますます2020年に向けて海外からのお客さんがこう増えてくると、やっぱりビットコインで、支払いたいっていう人たちが増えてはくるんですね。その日本ってまだまだこう、現金を使うっていう文化なので、海外から来たお客さんもそのキャッシュで払うっていうことになると、日本円にいくら替えとくかっていう問題やっぱありますよね。でこの前もニュースで取り上げたと思うんですが、高野山ですね、金剛富士なんかでもそのクレジットカードで配管料とかお札とかお守りとか買えるようにしたと。これももう本当観光客対応なんですね。観光客の人が来てもやっぱ現金でこう配管料とかお守りとかお札とか払えって言われても、その 一人で来てる分にはまだしもなんですけど、家族でね4人とかでこう来てたら、そこで一人ずつお守り買ったりなんやかんやしてたらね、あの1万円近くやっぱ使ってしまうんですよ、なんだかんだで。でそうすると現金で1万円払うっていうよりもカードで借金ってやれた方が、そんなに手持ちの現金持ってなかった場合やっぱりその方がいいんですよね、やりたいし。で、特に、欧米圏でそのクレジットカードをよく使っているような国の人にとっては現金を持ち歩くっていう習慣がそもそもあまりないので、クレジットカードとか、まあ、今回のようなビットコインとかそういったもので支払える方が嬉しいわけですよ。なので、そういう方向にこうなっていくというか、行かざるを得ない方向になるんじゃないかなという気がします。で、この今回のビッグカメラはですね、国内大手としては初めてビットコイン対応して、まあ、ちっちゃな、ね、お店とかなんかではちょこまかこう増えてきて、今もなんか5000近く、いろんなちっちゃなお店では使えるようになってきてはいるんですけども、ただとはいえね、全国で5000なんて言ったら全然見かけないでしょ、普通そのビットコインのマークとかって。なので、こういう大手さんがこんな風に使い始めるっていうことが出てきて、これからこう広がってくるんじゃないかなと、きっかけになればそうなってくるような気はします。まあ私ね、そのビットコインに関してはビットコイン解説本とか書いてるのもあるんで、ずっと前からこういろいろ見てるんですけども、やっぱりその仕組みとしてはすごく面白いし、このビットコインの技術はものすごく可能性を秘めているものなので、広がってくるとは思うんですよ。でただ広がってくるんですけれども、じゃあビットコインが決済手段として広く浸透するかというと、ちょっとそこは分かんないですね。というのはこのビットコインの仕組みを使っていろんな金融機関が今いろんな研究とか実証実験とかやり始めているので、その欠点をカバーしてもっとそのうまく使えるような仕組みっていうのを提供し始める可能性があります。そうするとそっちにこうシフトしていく可能性もあって、まあね、いろんな通貨が世界中にあるように、こういう仮想通貨、まあ、世界的には暗号通貨っていうんですけども、そういうものがどんどんどんどん広がってくるようになるんじゃないかなと思います。ただ一方で、まあ、これも IT トレンド X 聞いていただいた方は知ってると思うように、聞いていただいたようにですね、なんていうのかな、その新しい仕組みであるがゆえに、でもって法律が全然追いついてないがゆえに、そこにつけ込んでもう本当にややこしいビジネスをやってる連中もいっぱいいるわけですよ。もう本当詐欺まがいの儲かるよみたいなね、話をしてお金をこう出させてそのままトンズラするみたいなね、こういなくなっちゃうとか、でさらにそれを友達経営でこう広めたりとか、なんかそんなことになってたりするんで、だからこうそれでね、こうビットコインが悪者にされちゃうとちょっと違うよなっていうのはすごくあって、でその株とかね、あるいは為替トレードとか、ああいうものをね、外為とかあんなみたいにこう法律が整備されてて、運営会社とかきっちりこうクリアになってきていればいいんですけど、まだそこまでなかなか運用がうまくいってないところ、法律が追いつけてないところもあって、その隙間を狙って今いろんなところがいろんなことをやってますんで、ぜひそこら辺はですね本当にこう気をつけて、いろいろチェックしてみてください。確かに儲けてる人もいるんですよ。ただそれは本当にごく一握りの人だし、でまたそのビットコインがあまりにもこう値段の変動が激しいので、そのリザヤで瞬時にこう稼げる人は、そのタイミングはよく分かってる人はすごい稼げるんですけども、分かってないと逆に損する側というか、そういう儲ける人たちに払う側になってしまいますんで、そこら辺もねぜひ気をつけていただきたいなと。で投機と投資の区別とかね、あるいはそのビットコインっていうのの、そのなぜそれで儲かるとかって言ってるのかっていう、その過去なんでそんな風に金額がすごい上がったのか、また逆に落ちたのかっていうところを分かってないとですね、ちょっと 手を出しちゃうとあれらっていうことになっちゃうので、ぜひその辺は気をつけていただければなと。まあ、私もあのビットコイン解説本とか書いてます中でそんなこととかいろいろ書いてますし、そのうちまたちょっとその辺もねまとめて、いろんなことを説明できればなというようなことも思ったりしてますけど、まあ、ともかくビットコインこれからあのあちこちで耳にするようになるし、海外の人向けに対して、いろんなお店が導入してくるようになるんじゃないかなと、そんな気はしています。さて、そんなところで今日はもう木曜日ですね、木曜日、ということもないですが、昨日このところ言ってるあのメルマガのビジネスの仕組みを作っていくというか、まあ、メールマガジンね、メールマガジンっていうとどうもね多くの人がスパムをねこうイメージする人が多いみたいで、まあ要はんくてんとかね、んくてんとか、うんぞんとかね、ああいうところがやたらいっぱいメール送ってくるじゃないですか、ほとんど見もしないけど。で、バカバカこう送ってくるから、そんな風なことをこうイメージしてる人はいるんですけど、全然そうじゃなくって、もっとそのお客さんとの関連性をこう築いていくものとして作っていく。だからあの、メルマガね いっぱい撮ってるかと思うんですけど、中にはねこうちょっとなんか気になって毎回届いたらついこう読んでしまうっていうメルマガってあるじゃないですか。要はそういうところをこうちゃんと目指しましょうと。まあメルマガとはいえそのお客さんと親しくなることが目的なんで、そのお客さんへの手紙っていうね、よくあのメール以外のところで言うと、その、ニュースレターだとかってあるじゃないですか、昔からある手法ですけども、ニュースレターを郵送でこう送るとかっていう、あれと同じようなことなので、とにかくこう宣伝ばっかりするっていうのではなくって、いかにこうお客さんがこう役に立つ情報だとか、あるいはこういろんなこう世間話とか、そういうのをこうしながらこう仲良くなっていってもらうと。でそれで本当に、いいものをこう紹介していくっていうね、そういうビジネスをしていかないと、これからは本当にね価値をちゃんと伝えるビジネスをしっかりこう構築していかないと、ますます競争が激しくなるので、ビジネスやる上ではね苦しくなってくるんですよ。どの業界にしても、今情報過多になっちゃってるんで、まあ、ネットでねちょろっと調べればもういっぱい情報って出てくるんですよ。だから逆にそこで伝えられないようなことをちゃんとこう普段からこう絆を構築していくっていうことをやっていかないと本当にこう苦しくなっていく、まさにねそこがこれからのポイントになると思いますんで、よかったらその、メルマガのやつね、レバリエイトって言ってますけども、それの無料講座、来週水曜日までなんで、ぜひ、登録していただければなというふうに思います。本当にそれそういうねあのノウハウってちょっと知ってるか知ってないかの差ってやっぱ大きいので、ぜひちょっと知っておくだけでも全然違ってくると思います。そういう方法もあるんだなっていうのね分かってれば何かの時にこう使えると思いますんで、ぜひぜひ、登録していただけるといいかなと思ってます。詳しくは私のブログ blog.zxcvbnm.jp の方見ていただければなということで、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。